例のようにまたずっと御所にいた頃、源氏は方角の触りになる日を選んで、御所から来る途中でにわかに気がついた風をして紀伊守の家へ来た。紀伊守は驚きながら、潜在の水の名誉でございます、こんな挨拶をしていた。小君のところへは昼のうちからこんな手はずにすると源氏は言ってやってあって約束ができていたのである。始終そばへ置いている小君であったから源氏は早速呼び出した。女の方へも手紙は言っていた。自身に会おうとして払われる苦心は女の身に嬉しいことではあったが、そうかと言って源氏の言うままになって事故が何であるかを知らないように恋人として会う気にはならないのである。夢であったと思うこともできる過失をまた繰り返すことになってはならぬとも思った。妄想で源氏の恋人気取りになって待っていることは自分にはできないと女は決めて、小君が源氏の座敷の方へ出て行くとすぐに、あんまりお客様の座敷に近いから失礼な気がする、私は少し体が苦しくて腰でも叩いてほしいのだから遠いところの方が都合がよいと言って、綿殿に持っている中将という女房の部屋へ移っていった。初めから計画的に来た源氏であるから家中たちを早く寝させて女へ都合を聞かせに小君をやった。小君に姉の居所がわからなかった。やっと綿殿の部屋を探し当ててきて、源氏への冷酷な姉の態度を恨んだ。こんなことをして姉さん、どんなに私が無力な子供だと思われるでしょう。もう泣き出しそうになっている。なぜお前は子供のくせによくない役なんかするの？子供がそんなことを頼まれてするのはとってもいけないことなのだよ、と叱って。気分が悪くって女房たちをそばへ呼んで介抱をしてもらっていますって申せばいいだろう。みんなが怪しがりますよ。こんなところへまで来てそんなことを言っていて。取りつく島もないように姉は言うのであったが、心の中ではこんなふうに運命が決まらない頃、父が生きていた頃の自分の家へたまさかでも源氏を迎えることができたら自分は幸福だったであろう、強いて作るこの冷淡さを源氏はどんなに我が見知らずの女だと思いになることだろうと思った。自身の意志でしていることであるが、胸が痛いようにさすがに思われた。どうしてもこうしても人妻という束縛は解かれないのであるから、どこまでも冷ややかな態度を押し通して変えまいという気に女はなっていった。源氏はどんなふうに計らってくるだろうと頼みにする者が少年であることを気がかりに思いながら寝ているところへ、ダメであるという知らせを小君が持ってきた。女の浅ましいほどの冷淡さを知って源氏は言った。私はもう自分が恥ずかしくってならなくなった。気の毒な風であった。それっきりしばらくは何も言わない。そして苦しそうに吐息をしてからまた女を恨んだ。葉は木々の心を知らでその腹の道にあやなく惑いぬるかな。葉は木々の心を知らでその腹の道にあやなく惑いぬるかな。 今夜のこの心持ちはどう言っていいかわからないと小気味に言ってやった。女もさすがに眠れないでもだえていたのである。それで数ならぬ伏せ屋におうる身のうさにあるにもあらず気うるはわきに、数ならぬ伏せ屋におうる身のうさにあるにもあらず気うるはわきにという歌を弟に言わせた。小気味は源氏に同情して眠がらずに行ったり来たりしているのを女は人が怪しまないかと気にしていた。いつものように酔った従者たちはよく眠っていたが、源氏一人は浅ましくって寝入れない。普通の女と変わった意志の強さのますます明確になってくる相手が恨めしくて、もうどうでもよいとちょっとの間は思うが、すぐにまた恋しさが帰ってくる。どうだろう、隠れている場所へ私を連れて行ってくれないか。なかなか飽きそうにもなく戸締まりがされていますし、女房もたくさんおります。そんなところへもったいないことだと思いますと小気味が言った。源氏が気の毒でたまらない小気味は思っていた。じゃあもういい、お前だけでも私を愛してくれと言って、源氏は小気味をそばに寝させた。若い美しい源氏の君の横に寝ていることが子供心に非常に嬉しいらしいので、この少年の方が無情な恋人よりも可愛いと源氏は思った。